人分裂と題しまして、鈴木光牧師が御言葉を取り継いでくださいます。
はい、皆さんおはようございます。ルカの福音書の続きのところをまた皆さんとご一緒に見ていきたいと思います。状況的にはイエス様がお弟子さんたちに向かってお話をしているところ、その続きのところですね。で、今日の箇所はですね、なかなか厳しい、言葉だと思います。で、先に、言ってしまうと、イエス様についていくと苦しいことが起こるよ、また分裂が起こるよ、そして平和が来るよ、そういうお話なんですね。日がやってくる、苦しみがある、また分裂もある、そういうメッセージなので、メッセージを準備しながらですね、やっぱりちょっとこう人間的な思いが出てきて、どんなふうにマイルドに伝えたらいいんだろうかなということを考えてしまいましたけれども、冷静に見てみるとイエス様がはっきり言っていることなので、私の方でマイルドにするのはおかしいかなと思いましたから、もうはっきり言っちゃってることなのでね、はっきりお伝えしたらいいなというふうに思っています。なので、ご一緒にイエス様の御言葉を受け取っていきたいと思います。さあ、では早速一緒に読んで、御言葉の時を始めていきましょう。まず最初に49節50節ルカによる福音書12章の49、50節を読んでスタートしていきたいと思います。いや、開いている方で結構ですから一緒に読んでみましょう。49、50いきます。せーの。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。はい、このように言っています。最初のポイントはですね、すごくシンプルですよね。はっきりとイエス様が言っています。それは何かというと、イエス様はこの地上に火を投じに来たと言ってるんですよね。イエス様はこの地上に火を投じに来られたのだということです。じゃあそうすると、火って何かなっていうことが次に気になるところですね。もちろんこれは物理的な火ではないですよね。火をつけるっていうそういう意味ではなくて、もちろん意味が込められて火という表現をイエス様がしているわけです。で、この火っていう表現は聖書の中では結構いろんなところで出てくるので、いくつかの意味合いで使われることがあります。ですからこれしか意味がないでしょうっていうふうに言うのはちょっと難しいかなと思いますので、それぞれで受け止めるメッセージでいいとは思います。例えばですね、ちょうどこの御言葉の準備を始める直前に学校でお話をしていて、そのレスポンスの中でちょうどですね、これ開けなくて結構ですけど、ルカの3章のところでバプテスマのヨハネがイエス様について話しているところで、私のね後に来るそのイエス様は火と聖霊、逆か、聖霊と火によってバプテスマを授けるんです、こういうふうに語っているんですね。そういう話があったので、火っていうのを聞いて、ちょっとタイムリーだなって、そんなことを思いました。そういう御言葉から考えてみると、火っていうのは聖霊のことだって、そういうふうに考えることがまず一つできますね。つい最近で私たちはペンテコステの礼拝もしましたから、炎のような舌が分かれ分かれに現れて人たちの上にとどまった、弟子たちの上にとどまった、聖霊が火のような姿で描かれて私たちに注がれている、そのことも私たちは思うことができるわけです。そういう意味では、この火を投ずるイエス様がね、来た後で聖霊が与えられるんだ、そういうふうに受け止めてももちろんいいと思います。一方で、今回私が準備するにあたって、よりこの文脈の中でこういうことを言ってるんじゃないかなって、そういうふうに感じたのは、火というのは精錬するものだということなんです。精錬をする、つまり金属を鍛え上げるということですね。金属の純度を高めていくために、特に金をね、精錬するっていうことで、使われることが多いですけれども、どうするかっていうと、高熱を、ね、かけていくわけですよね。ものすごく高い温度で、金属を焼いていく、焼いていくっていうのかな、ちょっとごめんなさい、うまい表現が僕は分からないんですけれども、とにかく火にかけていくとどうなるかというと、中の不純物が飛んでいくわけですよね。そうやって、金の純度を上げて、なお一層純金に近づけていく、そういうことで火という表現は使われるということがあるわけです。 まあ、そこから、まあ、転じてと言ったらいいんでしょうか。私たちがいろんな試練とか迫害とか苦難とか、まあ、そういうものを火に例えるということがあります。そういう苦しみだったりとか試練だったりとか、そういうことを通して私たちの信仰は鍛え上げられていくのだ、より、まあ、純粋な信仰に鍛え上げられていくのだ、そういう面があるわけですね。でこういう使われ方をするところで私が一番印象に残っている聖書の箇所は、これも開けなくて大丈夫です。第一テモテの1章5節のところに出てくる表現なんですね。でここではパウロさんが後輩の、ね、リーダーのテモテさんに向かって、いろんなことを、アドバイスするわけですよね。でそのアドバイスの言葉の中で、こういうふうにね、君に命じているのは清い心、正しい良心、純真な信仰から生じる愛を目指しているからだって、まあ、そういうふうに言うんです。でこの中で純真な信仰っていうのが出てくるんですよね。でこの純真な信仰っていうのが何なのかっていうことなんです。で私たちは純真なっていう表現を聞くと、まあ、ピュアなってことですから天真爛漫な感じを思い浮かべるわけですね、まあ、だからちょっと良くも悪くもだけどあんま何も考えてないっていうか、あのふわふわってしてて何でもこう受け入れちゃうような、まあ、そういう感じを純真っていう言葉で思い浮かべるところが、あの日本語としてはねあると思います。でもこの聖書のこの第一テモテのところで使われている純真な信仰っていうのはそういうあの何でもふふっていうそういう純真さじゃないんですよね。この純真っていうのはさらに先ほど言った通り苦難を乗り越えて生まれてくるそういう信仰なんです。火で焼かれるようなそういう中で鍛え上げられた信仰のことを純真な信仰ってこういうふうに言ってるんですね。でこの箇所のところ、第一テモテの箇所のところは私にとってどうして印象的かっていうと、2014年のですね、子ども祝福式の時にこの箇所が与えられたからなんですね。で私は御言葉を語りながら本当に自分に語られているなと思ってものすごくこう衝撃を受けたのをよく覚えているんです。まあ、ちょうど自分の娘が生まれて2年ぐらい経ったところでしたから、ああこの子はこれからどういう時代に生きていくのかなって思っていた時期だったので、まあ、そこで火で鍛え上げられた純真な信仰って、まあ、そのことを見て、そうか自分がこの子にね子供に残せるのはもう一番高価なものって信仰しかないなって、まあ、そういうふうに思ったわけですよ。でその時にじゃあこの純真な信仰どうやって残したらいいのかって、まあ、それは純真な信仰はね、とにかく信じるんだよ、とにかく信じるんだよって言って、まあ、最初のうちからこう洗脳教育のようにして言っていくことによってこう純度が高いってなるかっていうそういうことではなくて、どんな苦難があったとしてもそこをイエス様と乗り越えていくって、そのことを通してこう身につけていくことですよね。そのことだよなって、まあ、そういうふうに思わされて、まあ、その後で本を書いたりすることにつながっていくっていうそういう出来事があったわけです。でまあそのまあ、私も親なので、まあ、子供のことを考えてみると、まあ、皆さんねそれぞれだと思いますけれども、まあ、自分としては子供にはできるだけ楽をさせてやりたいなって思うわけですよね、っていうかまあ苦しい目にあってほしくないなって思うって言ったらいいでしょうかね、かわいそうなことになったりとか大変なことになったりしてかわいそうだなって思うから、まあ、だからできるだけつまずきそうなものは取り除けてあげたいし苦労しそうなところからは守ってあげたいしって、まあ、そう思っちゃうところがあります。できるだけ楽にしてあげたいって、まあ、そう思うわけですよね。でも、まあ、本当に私が残せるものは信仰者が残せるものは一番大事なのはその子が神様と一緒にどんな苦難も乗り越えていくことができるようになっていくことですよね。親はずっといられるわけではないですから、だからこそじゃないな、それが理由じゃないけど、その子供が神様と一緒にどんな苦難があっても乗り越えていけるようになるようにと、まあ、そう思うことかなと思ったわけです。で今日言いたいのはですね、こうイエス様は今日はっきり言ってるわけです。私についてくると火が降りかかってくるということですよね。イエス様に従うと苦難や試練もあるよって、まあ、そのことをはっきりイエス様は言っておられると思うんです。でも私たちは知っています。別にイエス様に従わなかったとしても人生はですね苦難が起こる試練がある さまざまな火の中をくぐり通って皆さんも生きてきたし、これからの時代の若者たちも生きていくということですね。それは私たちが人生を生きる限りどうしても避けられないことであるわけです。でも私たちが持っているのは何ですか？それはどんな火の中を通るとしてもイエス様が一緒にいてくれるってことですよね。イエス様が一緒に歩んでくれてそれを乗り越える力を与えてくれる、これが私たちの違いですよね。私たちの持っている偉大なものだと思います。ですから、イエス様に従って火の中を通る人はイエス様と一緒にそれを乗り越えることができる人になっていくんだって、そのことを言っていると思います。でその中で特に注目したいことは50節の頭のところでしかしって言っているところなんですよね。で私最初にこの御言葉の準備をしてた時にこのしかしがよく分かんなかったんです。一番準備してて謎だった部分がこのしかしの一言なんですよね。しかし私には受けねばならないバプテスマがある、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろうって、こういうふうに言うんです。まあ、前の話と後ろの話がしかしでうまく通じてないように感じてどういう意味で言ってるのかなって、まあ、そういうふうに思ったんです。まあ、しかしですね、この私は火を投じに来たんだって、だから苦労はするよって、まあ、そう言ってるってことを前提に考えてみると、このしかしというのはなんと大きな愛の言葉かって、まあ、そういうふうに思わされたんですね。つまりこれどういうことを言ってるかっていうと、いいかい、私にあなたがついてくるんだったら大変だよって、苦労するよ、試練もあるよ、でもね、しかし私はもっと苦しむからね、もっと大変なところは私が担うからね、だから一緒に歩こうって、そう言ってるということだと思うんですね。でこのことはですね、この分裂をもたらすの話のところは他の並行箇所のところでも他の福音書でも語られています。そこも少し参考にしてみるとより深くこう分かってくるんですよね。これ開けなくて結構ですけれども、例えば同じようなことが書いてあるマタイの10章のところではこういうふうにイエス様は言っています。話の文脈の中でマタイ10章34節から36節ではこういうんですね。自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくないって言うんです。自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくないって、そういうふうにこの文脈の中でイエス様は言うんです。最初聞いてですね、ちょっと厳しいなって思いましたね。なんか厳しいのに厳しいの重ねてくるなって思いましたけれども、でもやっぱりこれはイエス様の本当に愛だなって思ったんですよね。それどういうことかっていうと、イエス様はですね、それこそもうつまずきそうなもの全部取り除いとくって言ってるんじゃないんですよね。いいよやっとくからって、あもう危ない危ない、はい、これどけって、危ない危ないこれどけてって、あ違う違う違う、こっちこっちこっちって、ね、全部言ってもうお膳立てしてね、お前関係ないからもう危ないとこ全部やっとくからって言ってるんじゃなくて、私と一緒にやろうよって言ってるんですよね。私と一緒に歩もうよって言ってるわけですよね。私たちはいろんなことあるけれども、でもそれを私は取り除けとくからねって言ってるんじゃなくて、私が一緒にやるからねって、そういうふうに言ってるわけですよね。まあなんて哀れみ深くてね、愛の深い方かと私は思います。言いたいことはイエス様に従うと火の中も通ります、でもそこに私と一緒に歩みましょうとイエス様を招いてくださっているんだということ、このことをまず最初に私たちは受け取りたいと思います。私たちはイエス様に招かれています。火の中も通るよ、苦労もあるよ、ないとは言わないよ、私全部取り除けておくとは言わないからねって、でも私と一緒に歩みましょうって、そう招いてくださっていることを受け取っていきたいと思います。じゃあ次行きましょう。今度は51節から53節のところを読んでいきたいと思います。残る51から53を一気に読みたいと思います。いきます、せーの。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか？そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。今から後一つの家に5人いるならば3人は2人と2人は3人と対立して別れるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して別れる。 はい、こういうふうに言ってます。いや今日は大変ですよ火だけじゃないんです。二つ目、イエス様が言ったことは何ですか。イエス様についていくと分裂が起きるよって言ってるんです。いやですね、でもそう言ってるから、私はお伝えします。イエス様に従うと分裂が起こるというんです。でこれもですね、先ほど言ったマタイの福音書なんかを参考にするともっと明瞭に分かってくるなと思います。どういうことかっていうと、イエス様を信じてイエス様を最優先してイエス様についていくぞってすると、そのことを喜ばない家族とか近しい人たちが出てくるよって言ってるんですよね。きっといるよって、まあ、そういうふうに言っているということですね。でここで興味深いのは、イエス様がわざわざ家族を出してくるということですね。それは何でかっていうと、家族が大事だからなんですよね。家族は私たちにとって大事なものだからなんですよ。これどうでもいいものだったら私たちはどうでもいいんですよ。きっと君がね、イエス様に従うと会ったことない人がやいのやいの言うよって、どうでもいいんですよ。だって会ったことないしこれからも会わないから、なんて言われようと別に構わないじゃないですか。ちょっと嫌だなって思うかもしれないけども、聞かなきゃいいだけのことです。でもね、家族はほっとけないですよね。やっぱりね、大事だからイエス様はわざわざ家族のことを挙げて言うわけですよね。ここでは父は子と子は父を、母は娘と娘は母とって、まあ、そういうふうに言います。世間的に考えてもまず家族が大事ってこれみんな思うから、家族が反対するんだったら、まあ、やっぱり、信じるのはやめようかって、信じて従うのは、やめとこうかってなるかもしれない。でも今日イエス様は何て言ってるかというと、それでも私についてきなさいってそう言ってるんですよね。そう言ってるんだから仕方がないです。私はそう言うしかない、だってそう言ってんだもん、イエス様が、ということですね。また面白いなって私思うのは、この53節の3つ目ですね。父は子と母は娘と、これ分かります。姑は嫁と、嫁は姑と。いやー、これはねすごいですよ。家族の家族は大変です。本当に家族はね、まあ最悪仕方ないですよ、家族だから。で特にね、夫婦だとしても、元は他人だったっつってもね、お互いこう決めてね家族になったわけですから、ここは直接の関係だからもうそれは仕方がないでしょ、腹をくくっていきましょうってなるかもしれないけど、家族の家族は、私この人のことは考えたけどそっちはちょっと考えてなかったわよっていうことになるわけじゃないですか。でもこの家族の家族だからやっぱつながってるわけですよね。だこの家族のこと考えたらこっち側だけ無視するってわけにもいかないし、まあ、これは困ったっていうことになる、まあ、本当に難しいですよね。間に大事なものがあるわけだから、まあ、そっちも考えなきゃいけない。これはね、一筋縄ではいかないってことなんですよね。だからイエス様が言ってるのは、そう簡単なところだけ言って、まあまあまあ、そう厄介なところはね、できるだけ内緒にしといて、まあまあいいから従ってこいって言ってるんじゃなくて、いいですかって一番厄介なこと言いますよ。家族、家族の家族、ここからね、おいイエスに従うなんかやめろって直接言わないかもしれないけど、まあ、そう言われるかもしれないけどって言ってるわけですよね。でも何て言ってますか、私に従いなさいっていうふうにイエス様はいつも私たちを呼ぶわけですよね。なお私に従うことを最優先にしなさいって、まあ、そういうふうに言われるわけです。で誤解していただきたくないのは、イエス様は家族を大事にしない方ではないですね。とても大切に扱うっていうことをよく分かっていらっしゃる方ですね。赤ちゃんから始めてお父さんお母さんね、マリアさんとヨセフさんのもとでちゃんと育ってきます。神と人とに愛されたって書いてあります。途中で神殿に行ったりしてね、なんで黙って行っちゃうのよとかって言って、そういうのはあるけど、まあ、そんなどこの家庭でもあります。でもそういう中で、父と母とね、神様なのに人間になって育てられて家族の時間をずっと過ごしてくるわけですよね。そして自分が十字架にかけられて殺される時どうだったですか。残酷なことだけど、その前にマリアさんお母さんいるんですよね。なんでそんな場面見なくてもいいじゃないかって思っちゃうけど、まあでも仕方がない、そこいるんだから。その時にどうしたかって、 十字架にかけられたイエス様はそのお母さんの隣に立っているヨハネですよね。ヨハネの福音書を書いたヨハネに、いいかい、この人が君のお母さんだよって、そういうわけですよね。どういう意味かっていうと、あとよろしく頼むねって言ってるわけですよね。うちの母親のことをよろしく頼んだよっていうふうに、愛する弟子の一人にね、それを託すわけですよね。別に大事にしてないわけじゃない。イエス様が一番そうですよね。家族のことね、それ大事だと思ってるに決まってるんだけれども、でも神様の御言葉に従った、父よ、できればこの杯取り除けてくださいって、もうやでやで仕方がないですけれども、でも私の思うことではなくてあなたの御心がなりますようにって、そういうふうに言うわけですよね。大丈夫だから、私もするから、あなたもしてごらん、その結果悪いようにはしないからということがもちろん前提にありますよね。そういうふうにイエス様は私たちに呼びかけているということですね。具体的に何を優先して生きるのかということ、私に従いなさい、ぜひ私はどうしようかなって思い巡らしてみたいと思います。さあ最後いきましょう。今度は間のですね、50節51節のところだけ一緒に読みたいと思います。50、51のところをご一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます。50、51、せーの。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。はい、こういうふうに言ってます。で、最後に心を留めたいことは何かというと、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない、というこの言葉ですね。イエス様は地上に平和をもたらすために来たんじゃないという衝撃の一言が、衝撃が走りましたけど語られているわけですね。そうなのって思っちゃいます。私たちはイエス様は平和の主でしょ。そうなんですよ、本当にそうなんです。でもここでは私は平和をもたらすために来たんじゃないんだって、こういうふうに言うんですね。変だなって思います。だって例えばルカによる福音書の一番最初のところでイエス様が生まれた時どうだったですか。一番最初に招かれたのは羊飼いたちでしたね。羊飼いたちのところに天使がやってきて、いいかい、救い主が君たちのために生まれたよ、行ってごらんって言って、その後天使たち集まってきて大合唱でした。大合唱で何て歌ってましたか。地には平和、御心にかなう人にあれ、こう言ったんですよね。地には平和、御心にかなう人にあれって、イエス様が生まれてそう言ったのに、平和のために来たんじゃないってどういうことなのって私たちは思ってしまいます。でもよくよく聞いてみたら、別に変なことはイエス様も天使たちも言ってないんですよね。地には平和、御心にかなう人にあれ、こういうふうに言っているわけです。御心にかなう人に平和は訪れるということなんですよね。でこれはですね、意地悪してんじゃないんですよ。いいか、私はねこの人に与えるけどこの人に与えないとか、そういうことを言ってんじゃなくて、御心にかなう、つまりイエス様に従っていく、信じて許されて従っていく人は、その時初めて本当の平和がそこに与えられるっていうことなんです。そのプロセスがなければ本当の平和が訪れないって、そういうふうに言ってもいいと思うんですね。イエス様を信じ許されて従っていくときに、私たちは本当の平和を受け取るのだということなんです。で、この50節のところでイエス様は言ってますね。私には受けねばならないバプテスマがある。イエス様の受ける苦しみのバプテスマ、それ何かって言ったら十字架ですよね。その先に平和があるんだってイエス様は語っているわけですね。十字架の先に本当の平和があるんだ、十字架の先に本当の和解があるんだっていうことです。苦しみとか苦難とか、苦労して和解することとか、そういうこと全部キャンセルしてなしにしていって、そしたら何もなくなったらね、ちょっと仮初めの平和があるかもしれないです。ちょっと一息つけるところがあるかもしれないです。それは本当に仮初めの平和ですね。また違うところから違うものが襲いかかってきます。上辺の平和だと思います。 でもイエス様は別の箇所で言います。私が与える平和は世が与えるような平和ではないって。でも平和を与えるって言うんですよね。ここで今日は私は平和をもたらすために来たんじゃないって言ってるけれども、これは上辺の平和のことですね。それ適当なやつをね、はいはいってあげに来たんじゃないんだって言ってるわけですよね。そうじゃなくて、私たちは本当に火の中通るようなことがあるかもしれないけれども、でも私についてきなって、私ちゃんとやるからって一緒に歩もうって言ってくださるし、イエス様についていくと分裂が起きるかもしれないって、誰かを失うように感じるかもしれないけれども、いや、失うんじゃなくて本当に手にするためにそのプロセスを経なきゃいけないんだって、そう言ってるんですよね。そしてその先に、全部の苦しいことを無視してね、見なかったことにして行った先に出てくるんじゃない、本当の和解と平和がその先にあるんだよってイエス様は語っておられるわけですよね。私たちはこの平和に招かれているということですね。ぜひ、この十字架のイエス様、この方信頼して受け取って、その先にある平和を私たちも受け取るものになっていきたいと思います。さあ、ではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じていきたいと思います。今日はまずイエス様は火を投じに来たんだよって言います。私たちがイエス様に従うと苦難や試練も確かにあります。でもイエス様は、私はもっと大きな苦しみを受けるから、一緒にこれを乗り越えていこうねって、そう呼びかけてくださっているので、ぜひその招きの言葉に耳傾けたいと、そして応答したいと思います。またイエス様についていくと分裂が起きるよって、それは本当にかけがえのないもののところからも反対が起きるかもしれないけど、でも私に従いなさいって、その時に必ず神様がよくしてくださる、このことを信頼していきたいと思います。そしてその先に本当の平和があるよ、それは一時のちょっとしたものではなくて、どんなことがあったとしても、どんな火の中を通るとしても、それでもなお奪われない平和が与えられるということですね。そのことを信じて応答していきたいと思います。他にもどうぞ自由に祈ってください。神様の前に進み出てしばらく祈りましょう。祈ります。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが、私たちにあなたに従うことを招いてくださっていることをありがとうございます。そしてその時に、決して包み隠さずに、何も大変なことないよっていうのではなくて、私たちの人生は確かに大変なことがあるんですけれども、あなたが一緒に歩んでくださると、そう言って呼んでくださっていることを心から感謝します。どうぞその先の本当の平和を私たちも受け取るものとならせてください。あなたがまず一番の大きな苦しみを経て、それを私たちに与えてくださっていることを心から信じて感謝し受け取ります。どうぞそれぞれの信仰の祈りにあなたが豊かな祝福を持って応えてくださるようにお願いいたします。今日から始まる1週間の旅路も、イエス様がいつも共にいて導いてください。皆さんの祈りに合わせて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。